なたに会えてよかった、あなたには希望の匂いがする、あの鐘を鳴らすのあなた。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西方寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきます。和尚様おはようございます。
おはようございます。
いや、この歌が聞こえてくるともうね、12月も終わりとね、本当にね思いますよね。いかがですか。もうたっぷりしっとり歌っていただきましたけど。
そうですね、いよいよこの歌を歌う季節になってまいりましたね。
はい、
今日はあの12月の第2週ということでございましてね、
うん、
もうほらあのいよいよ十夜の鐘ということを意識する、
はい、ね、
師走の時期になりました。
そうなんです。
うーん、すごいですよ。もう昼の札がなくなりました。
あ、あの完売という表現でも大丈夫ですか。すべ、うん、てご予約済み、
ね、なんですけども、
うん、
要はですね、あの煩悩の数だけ鳴るすのだということで108枚なんですけども、
うんうんうん、
108枚全部行きました。
うわ、早いです ね、ご予約が皆様
ですね、やっぱりね、うん、やっぱあの鐘を鳴らすのはあなただったんでしょうね。
なんかかなり力入ってましたけど。
でね、だからあのやっぱりね、あの、
うん、
夜と昼をやってるんですけども、
はい、
あのどんでがね、
うん、
昼の方がいいって方がですね、多くなってきました。
あ、
やっぱり明るい時がいいとか、
うん、
まあ、夜はなんか滑ったら危ないだとか、うん、酒飲むだとか寝てるだとか、うん、まあ、様々な理由があるんですけどもね、夜はね、
うん、
うん、だから昼に来たいっていう人が随分増えてきましてね、今108枚完売しました。
すごい、
うん、
どうですか、ここ何年か始まってからこの傾向をご覧になって。
うん、これね、あの、
うん、
昼バージョンしてからですね、
はい、
だんだんに昼の方の人気が高まってくるという、
昼に鐘がつけるぞという、そんな噂というか声がこうやっぱり年々広がっていったんでしょうね、うん、じゃあ私も来年来年っていう感じで、
うん、で、
うん、
ところがほら、
うん、
ね、まだもう昼つきたかったのにっていう方がね、
うん、
いらっしゃったら来年まで待たなきゃいけないでしょ
うって、うん、
だから完売というそのね、あの表現よりもなくなったという、
うん、
要はですね、じゃあ109人目の人が来たらどうするのって言ったら、
うん
うん、つかせます。
あ、本当ですか、うん、あら、それは嬉しい。
いいですか、12時から昼の12時から1分間隔ですから、うん、108枚行ったってことは、
うん、108
番目は、
うん、
ですか、
うん、
1時47分です。
あ、
までの札はなくなってしまいましたが、
い
や、和尚さん、私ね、どうしてもね、つきたいんですっていう方にですね、
うん、
一年待たせるのはね、粋じゃないでしょ
う。
わかりましたってね、言うのが、まあ、和尚の言葉でしょ
う。そうですね、まずのわかりましたですね。
大丈夫です。
え、ということは、
うん、
大丈夫、何の心配もなく。
108の1というのがありました。
, 笑っちゃった、ごめんなさい。
108の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というのがありましたね。
さすが。和尚、
そうそうそう、
声裏がっちゃいました。
108なんですよみたいなね、
108の123でいくんですね、
そうそうそうそう、
なんと
だから永遠につけるわけですね、
うん、よかったよかった、安心しました。
108の108って言ったらどうなんでしょうね。
なんかすごいなんかいいですよね、
う
ん、
そうそう、だからですね、うん、いや、いつでもですね、いらっしゃっていただければ、うん、そのやっぱり願いを叶える、
うん、
願いが叶えられる、
はいはい、
うん、そこをですね、お正がちゃんとですね、お茶をつけさせていただきますということでですね、あの待ってますが、
うん、
加えて夜はですね、
うん、
約半分なくなりました。
あ、そうですか、うん、
ということは4分の3はなくなったということですね。
そうですね、
すごいですね、本当にね、
やっぱりなんかこの2020年のこの1年のこう、うん、あれを反映されてる気しますね、やっぱりこう鐘をついて、やっぱりね、 なんていうんですかね、来年にこう希望を持ちたい、私も。
うん、だから、やっぱりね、今年はほら、まあ、コロナでということで、何も自粛、何もしないみ
た
いな、
できなかったという。今年は、
やっぱりこれもね、ある意味こう、ストレスたまる、ね、要因になるわけですけども、
はい、
だったらここでね、気を吐くというのはね、やっぱりお寺じゃないかと、
そうです、
伝統行事をですね。
そうです
継続していくというところにですね、なんかお寺としての気概を持っていきたいですね。だからお寺は、いろんな意味で鐘をつけますから、ね、その人の願いを込めてゴーンとつくという、その願いは、その人のみぞ知る多種多様な願いがあるわけでございますけれども、ね、今年1年今いろんな、ね、出会いがありいろんな別れがあったと思いますけど、特にお寺の別れというとなんとなくね、根性の別れがあるわけでございましてね、だったら供養の鐘をつくだとか、ね、あるいはコロナがなくなってくださいますようにということがあるように、あるいは健康であるように、さまざまな願いがあるんですけども、
はい、
その思いをですね、鐘の音に乗せてね、コーンと表現していくところにですね、最後の自分の確固たる覚悟というものがあるんじゃないかなと思うわけで、そういう場面をここ作るというかね、お寺の役目なのかなと思いまし
てですね。そうですね、お嬢様、本当だ。
ゴーンってね、
うん、
やっちゃってない。
そうそう、時間決まってるからね、密にもなりませんからね。
そうそう、うん、ちゃんとうまくローテーションしてきますからね。
そうそう、
いやこのシステムはなかなか良かったなと思いますかね。
本当そう思いますね。
もうね、こう来た時にですね、なんかこう、流れるようにというか、わだかまらないようなその工夫というのが必要なのかなと思いましてですね。でもですね、もう今年で15回もやってますからね。
相談になりますか。まあ、
常連さんもですね、
うん、
もう勝手知ってる、ね、自分の家みたいな感じでですね、
そう
もう来ますから、
うん、
上手に皆さんね、ソーシャルディスタンスを取りながら、振る舞っていただけますので、まあ、非常にありがたいなと思ってます。そんな時にですね、ちょっと最後にね、お寺でゆっくりみたいな、そんなね、締めくくりというものがあってもいいんじゃないかなと思います。
そうですね。私も多分常連さんに入ると思うんですけど、もうね、駐車場に着いた時からね、もうちゃんとこう、スタッフの方がご案内してくださるんですよ。本堂へどうぞとね。
そうです。
はい。
あなたも108の1、2、3ぐらい取ってきますよ。
ああ、そうですね。多分私そうかなって今思ってました。108の1、2、3。
あなたの気持ちがよくわかりますからですね。ああ、なくなっちゃったな、みたいな。あなたいつ来るんだろうみたいな。でも大丈夫です、
安心しました、
ですね、
はい、
その場合はですね、108の1とかっていうふうにしてですね、
札があるんですか、
札こういう今書きますから、
あ本当ですか、
こう紙に書いて電話で写す。そうするとほら、これですというふうにするとほら、私札書かなくていいじゃないです
か。なるほど、なんかこうそれはこう今の時代にもうぴったりなね、システムですね。で、
予約してますか、はい予約してますってこう言って
携帯画面で OK。
そうですねっていうこう感じがいいじゃないですかね。
いい気ですね、お嬢。
そう最後ペーパーレスです。なんかもうみんなレスみたいなね、まあ、そんな感じでですね、まあ、文明の利器を使うというのもですね、まあいいんじゃないかなと思いましてですね。
そうですね。
もう今書いていってもいいですよ。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
ここって私自分で書きましてですね。
はい。
あ、こう取ってくれればこれで OK です。
ありがとうございます。じゃあ私がその第一号になりたいと思いますので、今ねラジオを聞いて、あ予約してなかったけどという方ね、こういった形でできますので、安心しました。
まだ夜もありますけどね。
そうですね。
また夜はまた夜でね、まあ、情緒的というか、幻想的というか。
そうですよ。
ね、やっぱり、ついに年が変わるのが、ね、12月31日、夜正午、ね、12時ですよね。その時がこう変わり目ですから。
そうですよ。私、ここ何年か、最近は昼だったんですけど、夜、伺ってる時はその12時、年を越す瞬間、こうお寺さんの中にいて、お嬢さんにね向かって、あどうも今年もよろしくお願いしますとね、はい、新年を迎えてきました、
ね、
みんなで楽しかったです。
じゃあ夜はね、12時を超えると、おめでとうございます。
そう、いいですよね、あれね。
11時59分まで言わないんですけどもね、12時おめでとうございますこういう挨拶が変わるというかですね、新年のこう始まりをお寺で迎えるというかね。
そう、でもお嬢様こうその時間ってずっとこうお札書いてらっしゃってね、お忙しくてね。
ではですね、あのお札を書くというのもなかなか大変でですね、
手書きですからね、もちろん、
もう、よう間に合わないというところも、まあ、あるんですけども、飛び入りの方もいらっしゃいまして、急に書いてくださいとかね、もうすぐ書きますから。だから今からもそうですね、あまり早く書くとですね、くたびれますので、大体切羽詰まってですね、20日過ぎからちょっと本腰入れようかなって思ってますけど。
くたびれるって何ですか？
この頃目もくたびれるしですね、やっぱり何と言っても年を取ると集中力がなくなるということでですね、
うんって言っていいのか分かんないけど、
いや大丈夫です、はい、自分でも自覚してますから、はい、でね、昨日ですね、その集中力をその高めるということにおきまして、私たちは全集と申しますからね、
はい、
昨日実は吉田保育所というね、うちのお寺のすぐね、もう直線距離だいたい100メートルぐらいのところに保育所があるんですけども、
はい、
そこの年長さんのね、園児さんが、あの先生引率のもと、ね、お寺で座禅をさせてくださいというふうにしてですね、いらっしゃいまして、いいですね、久々になんかこう、あ、お寺に訪問してくださる方がいらっしゃるんだな、今年はほら誰も来ませんでしたから、
あ、
で幼稚園のね、あの先生もね、なんで連れてきたかっていうと、やっぱりどこへも行けなかったっていうことなんですよね、園児さんを連れてどこへも行けなかったから、ね、せめて最後にね、あの地域のお寺さんでね、ちょっとしたこう、まあ、レクリエーションも兼ねてね、
はいはいはい、
お寺さん座禅してくださいってこう来ましてね、私た2つ返事出ましたよ、どうぞいらっしゃって、なんてね、
何歳児さんですか？
年長さんですかね、
年長さん、
6歳じゃないですか。
あら、そっか、
そう、非常にですね、礼儀正しく、おとなしく一生懸命やってましたよ。いや、今の子供さんっていうのは大したもんだな、なんてね。
やっぱり大人さんに行くって思うと、やっぱ私もそうなりますけどね。でもしっかりとやっぱりそういう存在なんですよ。いいですね。
じゃあ座ってください。10分間ね、
頑張った。
10分ちょっとかな、よく頑張ってました。
すごいな、しっかりしてますね。
ああいう姿を見るとね、なんかこう心が洗われるというか、こうなんか子供さんが無心にね、お師匠さんの言うことを聞いてね、ちゃんと座りなさいよなんてね、言ってるわけですよ。もういい、ピシッとね、背筋を伸ばして、ね、でちょっとすると丸まってきてみたいなね、そんなぐにゃぐにゃしながらも一生懸命こうやる姿にですね、なんとなくこう感動を覚えるというかですね、なかなかあのそういう姿をこう日常に見ることがございませんので、
はい、
案外こう自分というものをまた顧みる時間でもありましたね、なんか一生懸命やってるっていう姿を見て、今自分ね、
はい、
おしょう自分が日常にどういうふうにして見られてるんだろうかということを改めてこう考えさせられたというかですね、
そうですよね、
なんか必死に一生懸命ながらもぐにゃぐにゃしてるんだけども、
ぐにゃぐにゃしながらもぐにゃぐにゃしてた、
でも一生懸命こうやってる、一生懸命やろうとするその姿にね、こう輝きが見えるというかね、でそんなこう輝きをですね、今自分がね、醸し出せるのだろうかとこう考えると、子供さんから教えられることって随分あるんだなと思いましてね。
やっぱりそうなんですね。
確かにそれは子供だからね、大人が指導するんだ、教えるんだっていうのは確かにそれはね、あの道理なのでしょうけれども、いや、その子供さんからですね、まじまじと見たときに教えられるものがあると、そしてそれが大きいという、それはあなたはどう映ってるんでしょうかということを見させていただいたときにですね、
そうですよね、
なんかもうぐにゃぐにゃしてるわらしこを見てたらそういう話ではなくてね、このわらしこからね、私はとこう、まあ、帰り見るという、
帰り見る、
これを持って、まあ、反省するなんてね、私たちはまあ言葉で言いますけども、
はい、
ある場面を見たときにそれをね、鏡のように自分に照り返してくると、自分はどう見られているんだろうかなんて思うとですね、なんかちょっと多少気恥ずかしくなるっていうかね、果たして自分は一生懸命ということに対してね、大人だから、中くらいでいいやんじゃなくて、子供が一生懸命 100% やってる姿において自分は 100% 今一生懸命生きてるのかななんてことをですね、思わされた時にですね、心が現れたと、
現れますね、
だからそれを思って反省をしてね、また一日を暮らしていこうという気持ちをこう湧き立てるというかね、だから私は座禅を、教えたという話の中で、座ってる方から教わったというこの ね、はお互い様なんですよね。
そうですよね、
うん、そういうふうにしてそのある時間をですね、うん、心で感受した、ね、お互いの時間を過ごしていただけると、うんうん、なんとなくお互い良かったななんてね思いながら、
なんかその良かったなっていうのが最高ですよね。
そうそうそう、良、うん、かったな、ありがたかったななんて、うんうんうん、これがいよいよ師走の12月にですね、
はいはい、
たまたまですね、
たまたま、
保育園のね、あの先生方がね、うん、なんかしてあげたいという時にですね、うん、あ、じゃあお寺さんがあるからね、お寺さんでね、過ごさせていただこうというように企画してくださったんですね。
さすが、
またそれもこうありがたいご縁ですよね。
そうなんですよね、
でね、やっぱりしばらくぶりにお寺としてもね、うん、地域になんか貢献したいとか思ってましてね。
素晴らしい、今年特にそうですよね、う
ん、地域に貢献したい、何ができるんだろうかって言っても、うん、なかなかほらもうこっちから接触していてもね、
うん
うん、どうなのかなという時に、
そうなんです、
最後にね、今年最後にそうやってね、園児さんが来ていただいたという、うん、この兆しみたいなものがね、うん、大事にしたいなと。
そうですね、
だから先生に言いましたね、どうか来年も来てくださいって、シリーズものにしてくださいみたいな。
シリーズになるんですか。
うん、シリーズものになるとな、継続していくじゃないですか。
そうだそうだ、
その時になんかね、うん、吉田という地区にはですね、はい、吉田保育所っていうか吉田の地区なんですけども、うんうん、お寺一つしかありませんから、
そうですよね、
しかないので、うん、まあそういうのであれば、うん、ね、お互いにこうね、今欲することをね、うん、提供しますみたいな感じの中でですね、うんうんうん、いい関係が築ければ嬉しいなと思ってますけどね。
そうですね、間違いなく、
うんうん、なんかちょっとね、ちょっと園児さんのこう笑顔を見ながら、
うん、
あ、なんかこうおしょなりにね、地域になんかできたかなって思うだけでも嬉しいかなと思うわけでござい
まして、そうだってお家に帰った時お寺さんの話で多分持ちきりだったと思いますよ。
そうですね、
今日座禅したんだよって、
お父さんお母さんにね、
うん、
感謝してくださいねっていうところに次の展開を求めていくわけでございますけども、そんな時にね、
はい、
なんか、きっと希望の匂いがするんでしょうね。つまずいて傷ついて泣き叫んでも、あなたには希望の匂いがする。あの鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚の独り言。ありがとうございました。
はい、今日はね、歌もお金もサービスしていただきました、たっぷりと。はい、乃木坂さん、グッドタイムズさん、トモさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では108-123とお昼の分も続くということでご安心ください。
はい、
はい、今日もお話しいただきました、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職でした。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。